高潔智秀の Go To
電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半日へハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい。有形文化財、平野の三重産業、発展させた糸で市場を受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい。
おはようございます、高潔智秀です。8月に入った最初の土曜日、夏休みということで、いろいろな方、車に乗ってお出かけしてるんじゃないかなというふうに思いますけれども、ここからは高潔智秀の GoTo 電子聖書の時間です。皆さん楽しんでいこうかなと思います。この番組はインターネットテレビ電子ステーションとのコラボで実現している番組です。この模様は後日電子ステーション公式ホームページで動画配信しますので、ぜひチェックしてください。
高潔智秀の Go To
電子地ステーション。
さあ、8月に入りました。7月も相当暑かったですが、花や緑を眺めてイライラしがちな頭を少しクールダウンさせるっていうのもいいんじゃないでしょうか。というわけでですね、これ勝手に言いますけども、花と緑の魅力発信月間、8月のマンスリーゲストは三重県津市の赤塚グループ和田良平さんにいろいろお話を聞いていきます。それでは、
はい、おはようございます。私は三重県津市の赤塚グループで広報を担当しております和田と申します。赤塚グループは主に2つの事業を行っています。一つは花と緑によって私たちの暮らしを明るくする事業、もう一つは独自に開発した水の技術によって健康や環境、産業をより良くする事業です。花と緑の事業では、地元津市で赤塚 FFC パビリオンという園芸専門店や、レッドヒルヒーサーの森という里山庭園の運営をしております。自社農場や研究施設があり、園芸植物の栽培から品種開発、卸販売も行っております。また、しだれ梅の名所鈴鹿の森庭園の運営も行っております。水の事業では FFC テクノロジーという独自の技術を開発して約35年になります。水を解質活性化することで、健康や環境、産業に役立つ水を作り出す技術です。その関連製品の販売や普及を行っております。
ということは、57年、
はい、現会長であります赤塚光雄さんが1961年、昭和36年の創業でして、今年で57年になります。当時は花より団子だった時代ですけれども、赤塚会長夫妻は西洋の園芸文化に着目して、二人三脚でさまざまなチャレンジをしてきました。そして日本中に園芸ブームを起こす新しい園芸文化を定着させたという、まあ、そんな背景を持つ企業です。
そんな、赤塚会長、和田さんから見てどんな、方っていうふうに思われてますでしょう。
そうですね、私自身は広報担当者としていろんな考えとかを、文章にしたりとか、発信していく仕事に携わってきました。で、特に特徴的なのがですね、判断基準なんですけれども、どうすればより得をするかではなくて、どうすれば人のお役に立つかですとか、世の中がどう良くなっていくかということで物事を決めていく、そんな考えの人です。だからといって真面目で面白くない人間かというと、そうではなくて、言葉の選び方が絶妙でして、相手の心をですね、引き込む力、そういった力を感じる方ですね。
実際に、叙勲をされていて、でその他、天皇杯を受賞されて天皇にこう拝謁されたっていうような、そんな赤塚会長ですけれども、はい、またですね、この、1ヶ月間、8月は、花と緑の、魅力発信月間ですので、ここではですね、赤塚グループ代表取締役会長赤塚光雄さんの、インタビューをお届けします。
小学校6年生の時に終戦になったので、もうちょっとおるとその軍需工場に働きに行くとこやったね。青年時代になって、この父親の手伝い、おじいさんの手伝いしとって、でその当時ね、一番思い出があるのは、日本の国は戦争に負けましたよね。で食糧難になってきたわけ。幸いにしてうちは農家やったもんで、米作っとるもんで、ここの家の下にね、ちょうど 洗顔というと何キロなのかな、洗顔入る大きな地下貯蔵庫がこしらえてあって、そこにさつまいもがいっぱい貯蔵してあったの。それをね、京都からわざわざね、みんなの食料なんだからさつまいも買いに見えた。一人だいたい60キロぐらいずつ背中に追い寝てね、で京都まで帰ってかれる。それをお手伝いしとった。
そういったあの心優しい青年時代の中で、こう農業研究生としての生活っていうのが一個キーワードであるんですけど、
う
ん、
もうそういう貧しい農家ですから、ここは全部豊かな農家じゃないから、さつまいもしかできないような黒木の畑でね、開墾した後だから、ここでどうして生きていったらいいかということがテーマで、青年時代はね、何作ったら、まあ、利益が上がるかという、そういうことばっかり考えて、何やかしましたよ。たまたま県から国策として農林省と外務省が相談して、アメリカの豊かなその先進国の、ね、農業を日本人に勉強させた方がいいんじゃないかという考え方で、昔はいかめし制度だった農業ハベロム社というね、今はあかんのでカリフォルニア実習生という名前になったけどね、ロム社というのでね、威張っていったのよ。この自分のところの村をね、将来どうやって変えたらいいかわからんでしょ。アメリカはどんなことしてるかわからんから見てこなあかんと思って、日本負けた国だから意気込みだけでさ、その時に青年団活動が大好きで、私はこの村の青年団の人にね、喧嘩しとらんと、みんな集まって切磋琢磨して、1週間のうちにそろばん手段ね、人間後々手段大事だから、手段を3日間と生け花をしてね、それからあとはねフォークダンスをしよう、青年団で企画してみんなにやれやれってやるだろう。そうね、まあ原点と言わればそのアメリカ行くってい いうことを考えた。私は長男でグラジオラスの輸出用のグラジオラスを作っとったの。だから自分はとても手が離せないから、次男と三男もう仕事がないから、長男の土地ともらっておったらね、長男が細るから、であんたらアメリカへ行って金儲けて帰ってきなさいと、ちょうどいいのは国から言うてきたんやからと、行け行けって8時からよって10時までお前行けお前行けお前行けって言うとったとこが、3年間アメリカ行くんやけどお前行け行けって簡単に行かんわねとみんな下向いていくの。ほいで帰ってきてね、なんであいらよう行かんのかなと。私はその時に、俺は長男で行けやんと、でグラジュラスを20万球も作っとるから行けないと。で帰ってきてふっと考えてね、これあかんな、自分が行ったらどうやと思ったの。夜中の12時まで考えとって、よしじゃあ俺が行こうと、それからが始まり、
三重県が生んだ園芸ブームの火付け役、赤塚植物園グループにつきまして、来週からまた園芸に絞ってお話をお聞きしていきたいというふうに思います。高潔ともいでの Go to 電子ステーション。続きまして、三重県北西の耳寄りな情報、三重県菰野町長石原正隆さんにこちらについてお話を聞いてきましたよ。なんと菰野町長の町長室から菰野町長石原正隆さん、
はい、
よろしくお願いいたします。菰野町であれば湯の山温泉、
あ、よくご存知ですね。
この湯の山温泉が開湯1300年、
はい、今年そうなんですよ。
何か動きってありますか。
そうですね、まあ、これに合わせた形では、一つ7月11日に御在所ロープウェイがリニューアルしまして、今までゴンドラがですね、全車両下は見えなかったんです。で10車両だけ下が見える、スケルトン型の。
そうなんですね。
ですから、まあ360度とは言いませんけど、上と下が見えるようになって、よりスリリングなロープになりますね。
うわ、私は本当に高所恐怖症でして、
いけないですね。
いけないですが、ただこのパノラマ感はぜひ見てみたいなというふうに思いますね。今もまさしく夏休み真っただ中ですが、この菰野町で夏休みのイベントって何かおすすめありますか。
そうですね、まあ、町内というよりかは名古屋の人たちに耳寄りな情報で言いますと、
ぜひ
近鉄名古屋駅から 湯根山温泉駅まで直通列車を走らすことになりまして、
はい、
あの間四日市だけ止まるんですけども、ほぼ90分ぐらいで電車乗りっぱなしで湯根山温泉まで来れると。
直通で行けるような、
はい、観光列車集いというのが、はい、これはリニューアルまたされまして、あ、今運行してますね、
はい、この、集いで何でもこうイベントがこう行われるというふうにお聞きしたんですが、
はい、まあ、名前としてはですね、湯根山秘密鉄道と伝説の折り鶴と、なんかよくわからないですけど、
ちょっとミステリアスな、
ね、まさしくミステリアスな、はい、あのネーミングなんですけど、この電車に乗りながら何かこうクイズが出て、はい、その車内で謎解きをしていこうと。
リアル謎解きゲームが電車の中で列車の中で行われるということなんですね。お子さんは
めちゃめちゃ喜ぶと、近鉄さん一押しのイベントですね。
なるほど。
9月2日日曜日までの同日祝です。
あ、9月2日、はい、同日祝日に行われているっていう、
は
い、
あとお盆期間も動きます。
あ、そうなんですね、この、イベントが終わった後にも、
そうですね、
この集いの観光列車ではなんか面白い企画があるというふうに、
もう一度謎解き列車からリニューアルをしまして、なんと湯根山温泉にちなんで足湯列車になると。
じゃあもうそれこそ温泉尽くしの一日になりますよ ね、 すね、足湯に入ったまま湯根山に行き、
温泉に入って帰りはまた
足湯
で帰るという
温泉尽くしの一日がこの集いから生まれると、
というふうなことが目指して我々はやってるんですよね。
なるほど、ありがとうございます。小物町長石原正隆さんからお聞きいたしました、なかなか見逃せないスポットだらけだ、はい、この、小物町、ぜひ皆様も足を運んでみてはいかがでしょうか。
電子地ステーション。
さあ、そろそろお別れの時間になってきました。和田さん、8月のマンスリーゲスト1回目いかがでしたでしょうか。はい、
そうですね、初めてラジオに出演いたしまして大変緊張いたしました。
顔からも緊張がすごく伝わります。
そうですか。
8月まだあと3回ありますので、たくさん魅力を教えていただければというふうに思います。はい、東海ラジオとコラボしているインターネットテレビ電子ステーションは毎週木曜日18時に更新。伝えるに関数字の7で電子、 Yahoo や Google などを検索サイトから電子ステーション公式ホームページを検索することができますのでチェックしてください。最後に電子ステーからお知らせです。暑い日が続いて汗ばむ季節、8月、ここは美味しいビールで乾いた喉を潤したいですよね。電子ステーでは本日から電子ステービアガーデンが始まります。時間はお昼の時間から夜まで。詳細は電子ステーション公式ホームページのニュースページをご覧ください。また電子ステー神楽は毎週水曜日が定休のほか、お盆は13日月曜日から16日木曜日までお休みさせていただきます。今お送りしている曲は三重県四日市市の余郷共同資料館で100年以上町を見守ってきた桜の木をテーマにした曲です。高潔智秀で大きな桜の木の下、この曲を聴きながらお別れです。高潔智秀とゲストは
赤塚グループ和田亮平でした。
それでは素敵な8月を過ごしください。
数えきれやしない悲しみは青い空に溶け私が髪と枝をなでながら春だと知らせる。